耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1472回10月17日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今年の7月に俳優の原田芳雄さんが肺炎で死去したと報じられましたが、僕の世代1980年代生まれだとですね、やっぱりその原田さんのね、晩年成熟期の原田さんしか見たことなかったんですが、今回この原田さんのね、エッセイをご紹介するんですが、この本を読んでですね、あ、こういう役者さんだったんだと、なんていうかですね、もう本当、正直でなんかこう熱い思いを持った、といってもなんかこう真面目というよりはちょっと不真面目な、なんかね、古き良き役者像というかかっこいいんですよ。あ、そんな役者さんだったんだということを感じましたね。というわけで今回はこの原田芳雄さんのエッセイの復刻版をご紹介しようと思います。まあ、さに原田さんファンというね、世代の方は、懐かしみながら、名前くらいしか知らない方はですね、こんな役者さんがいたんだと読んでいただければ幸いです。では参ります。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。ミレラチヨミ、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、KK ベストセラーズより出ております。原田芳雄著、B 級パラダイス。というエッセイ集です。原田芳雄さんですが、まずは著者のプロフィール。1940年東京都生まれの俳優さん、俳優座養成所第15期生で、舞台では1969年、清水邦夫脚本の狂人なおもて往生を遂ぐという作品の主役に抜擢されて、一躍人気俳優となりました。そして映画のデビューは68年、1970年の反逆のメロディー以来、圧倒的な存在感と演技力で生涯120本以上の映画に出演するという、すごい、なんか映画俳優と言っても差し支えなかったのかなと思います。でですね、2008年に、早期の大腸がんが発見されて手術を受けるんですが、一旦回復し、俳優活動に復帰したものの、今年7月、つまり2011年7月ですね、坂本淳二監督、大鹿村騒動記のプレミア試写会に、車椅子で登場した8日後、肺炎のため死去されました。享年71歳。そんな原田芳雄さんの、生きた証である、たくさんの映画、そして、この本、唯一の著書なんですけど、原田さんが残した唯一の著書、B 級パラダイスが、本当これ1982年に刊行されたんですが、29年ぶりに復刊されました。はい、矢島ファンの皆さんは分かったと思います。1982年、僕が生まれた年です。それは僕も知らないわと思うんですけども、こちらの方にはですね、本当原田さんの人生のもう足跡そのものが綴られてます。で、内容としてはですね、疎開先や生い立ちの話から始まって、俳優座養成所時代に貧乏をして、当時でいうルンペンのような生活をしていた時の話、そして銀幕デビューを果たして、役者としての道を歩き始めた頃の話、さらに原田さんが好きだった映画や歌、これがブルースなんですけどね、あと仲間、趣味、思考といったものへのこだわりなど、当時のリアルな言葉で語り尽くされています。本当ね、内容によってはこんなことまで書いていいの、スキャンダルじゃないのと思えるくらいディープなこともね、言ってるので、これはね、やっぱこの当時の役者のかっこよさだなぁと僕は思いますよ。勝新太郎さんとかもね、亡くなってしまいましたけども、こういうなんかこう、豪快さとかありましたからね。勝新の豪快さとはまたちょっと違う、なんかスマートで、かつちょっとなんかダークな、そしてディープな、そんな原田さんのかっこよさが溢れる一冊です。そうですね、例えばこんなエピソードがあったんですが、原田さん子供の頃、役者ではなく歌手を目指していたそうです。で、原田さんがまだ中学生の頃、歌手になるんだという思いで、文化放送の素人ジャズのど自慢という番組に挑戦することを決めました。で、予選を勝ち上がって、いざ本番で、司会の丹下清子さんと、あら、高校生、いえ、中学生なんです、なんてやりとりをしながら、原田さんはですね、バラの刺繍主題歌、ローズタトゥーというのを歌ったんです。もう場所はあれですよ、有楽町ビデオホールですよ。もう中学生がね、観客の前で歌いながら、なかなかいい声じゃないか、俺はうまいなぁなんて、もう自画自賛しながら、サビにかかろうとしたその瞬間に、試合終了を告げるゴングが鳴りました。あ、嘘です。いわゆる、あれですね、審査の鐘が一つだった。原田さんの一つ目の夢は、ここで、ついえてしまったわけです。で、原田さん、この出来事の後ですね、こんなことを思ったのだそうです。ちょっと抜粋してご紹介します。 金一つ。信じられない出来事だったね。俺の前に歌ったやつがめちゃうまかったんだよ。19か20歳くらいの人なんだけど、その男が鐘3つ鳴らしていったんだ。それで俺はカン。1週間後の放送聞いたって、まだどうしてなんだって信じられない。しばらくの間はどうしてなんだ、なぜだってしつこくこだわってたんだけど、それをぶっ飛ばしたのがプレスリー。ハートブレイクホテルを初めて聞いた時は本当にぶっ飛んだね。人間の声とはとても思えなかった。信じられなかった。やめたやめた、もうやめた、そう思ったね。自分が歌うことと歌手になるってことがプレスリーの出現で繋がらなくなってしまったんだ。はい、なんかこう諦め方もかっこいいので、なかなか僕の声だと再現しづらいんですけども、まあ、こんな出来事があったんですよ。でその後ですね、桃井かおりさんにね、このこと知ってか知らずか、歌についてね語り合った対談がありまして、この本に収録されてます。桃井かおりさん曰く、よしおって歌うのがすごく好きだしさ、人前に立って恥ずかしくない人だし、だから一度歌ってみたらどうかと思ってさ、私レコードとコンサートの企画立てたのよ、なんてことを言ってらっしゃいました。そう、中学生の時ね、もう歌の夢を諦めた男に、もう何気なく歌うの好きなんだからコンサートとかやっちゃいなさいよみたいなこと言ったんでしょうね。で原田さんはですね、こんなこと言われまして、まあ、酔った勢いと、まあ、桃井さんの話術に丸め込まれて、後にブルースのレコードを出すことになります。まあ言ってみれば桃井さんにそそのかされたと、まあ、言われてもまあ過言ではないかなと思うんですけども。でレコードを出すときにですね、原田さんが、まあ、何を思ったのか、これがねまたなかなかかっこいいんです。ちょっと抜粋しましょう。レコードを出さないかという話はかなり前からあったんだけど、やっちゃえって思い決めるまでには1年半くらいかかったね。仕切りが長いんだよ。もったいぶったわけじゃないんだけど、ガキの夢とは言うものの、一旦ダメになったものだからさ。中略。ものすごくやりたかったことがダメになってまた立ち上がるってことにはものすごくエネルギーがいるんだね。もう一回やるとなると前の何倍ものエネルギーがいる。どんな小さなことでも、どうってことない、大したことじゃないようなもんなんだけど、仕切り時間みたいなのがどんどんどんどん長くなって1年半、まあこれ一回きりならなんとか立ち上がれるみたいなとこで立ったんだけどね。だからタイトルは原田芳雄ファーストアルバムラストワン。師匠最後かっけえな。まあ1年半っていうね、なかなかその長い間踏ん切りがつかなかったんだなーっていうのが意外でした。で、まあ、ちなみにこのね、ファーストアルバムラストワンって言いながらかっけえなーって言いつつ、2年後にですね、レイジーレディブルースというセカンドアルバム出してるんですけども、まあ、これもね、桃井かおりさん企画、まあ、そして荒木一郎さんの制作だったんです。で、まあ、最初で最後のはずだったアルバムラストワンを出した当時の気持ちは依然としてあってですね、まあ、2年経った時でも、まあ、余韻が残っていたそうなんです。でもそこで転機があって、宇崎竜斗さんにお願いした、レイジーレディブルース、怠け女のブルースという一曲が、聞いた時に、あ、これはっていうふうに思ったと言います。原田さん曰く、何か知らないけど、それまで自分の中でモヤモヤしてたブルースってものがブカブカと出てきたんだね。こういうものが歌えるようになれたらいいなぁと思ったね。というわけで、まあ持っていた歌手の心がうずいたのかもしれません。まあこうしてこの後ですね、まあ宇崎竜斗さんと組んで、まあ何枚ものレコードを出すことになるわけですが、まあ詳細なことはぜひ本書を読んでみてください。というわけで、まあ一部のエピソードしかご紹介できませんでしたけど、今回の B 級パラダイスエッセイ集なんですがいかがでしょうか。まあ俳優原田芳雄、歌手原田芳雄をね若いうちから見てきた方であれば、まあ原田芳雄の人生を通して時代を追体験するような気持ちになれるかもしれません。で僕ら世代からするとですね、この原田芳雄というね役者の生き方、なかなかかっこいいです。 もちろんそのかっこ悪いというかだらしない部分も、まあ、当時の役者ですからあるんですけれども、それ踏まえて全部かっこいいなって思ってしまいます。で、まあ、本の中にはですね、こう原田さんと共に時代を過ごしてきた仲間との対談も収録されてまして、対談相手は、松田優作、こちらも個人ですね、桃井香織、大原玲子、黒田清太郎、大楠道代、タモリ、西川美音子、宇崎竜童などなど、まあ、原田芳雄さんの熱狂的なファンはもうすでにこの B 級パラダイス1982年の観光バージョンをお持ちかもしれませんが、持ってない方はぜひ買ってみてください。そしてね、まあ、この時代を生きた方であればですね、懐かしいと思うことができるんじゃないかなと思います。さらにはですね、これエッセイだけじゃなくて、芝居、映画、コンサート、プライベートの写真もふんだんに入ってまして、映画の反逆のメロディー、野良猫ロック暴走集団71、龍馬暗殺、ツゴイネルワイゼン、こういったところのワンショットや、年末恒例の自宅での餅つき大会など、まあ、ファンにとってはね、垂涎ものの写真というのが収められています。まあ、ノスタルジックに読むもよし、原田芳雄という俳優の生き様を知るために読むもよし、なんというかサブカルチャーの一冊なんですけれども、まあ、完全のところのある本ですね。まあ、僕も一応表現者の端くれなんですけども、今はこういうね、武骨な俳優さん本当に見なくなったというか、会わなくなったというか、少なくなった気がします。そういう意味で元気がもらえる一冊でした。では書籍情報です。 B 級パラダイス復刻版、原田芳雄エッセイ集、原田芳雄著、 KK ベストセラーズより税込み1400円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。関連書籍のご紹介です。ちょっと古いんですが、新刊ラジオ第673回2008年11月29日号、ビリー・ジョエル・ストーリーね、これは歌手のビリー・ジョエルの評伝なんですけれども、まあ、原田さんとね、似たような俳優さんとか芸能人の本何かなかったかなーって漁ってみたんですけど、なかなかなくてですね、やっぱりこういう武骨な男というのは最近なかったのかと、思ってたところ、過去にビリー・ジョエルを紹介した、あのビリー・ジョエルの生き様っていうのをちょっと原田さんに似てるところもあるんじゃないかなと思って、ちょっと挙げてみました。まあ、全然似てないじゃないかっていうツッコミもあるかもしれませんけど、ビリー・ジョエルはビリー・ジョエルでね、またかっこいいんです。というわけで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
おで賢い石橋優です。よろしくお願いします。お手とおかわりちゃんとできる。
なんで
お手って言われたら右手を出す、おかわりって言われたら左手出す。
お前全国で犬に謝ってるソフトバンクのお父さんを人として
全国のワンちゃんごめんなさい。石橋です。よろしくお願いします。
今日紹介するのがこちらですね。
はい、
賢く生きる知恵
ね。賢く生きないと。
うん、これがね、バルタザール・グラシアンというですね、
はい、
17世紀スペインの哲学者のものを、
ね、
まあ、再録というか、まあ、出したものなんですけど、
はい、
もう初めてっていうか久々ですよ、バルタザール・グラシアン。1601年1658年。何と思って
大航海時代の人ですね。
そう
はが残した、
はい、まあ、287の教え、
はい、
まあ、賢く生きる知恵なんですけども、うん、まあ、名言集っちゃ名言集です、
うん、
で名言集なんだけども、例えばその最初の方とかはね、もう自分の一番良いところを知る、
うん、
でその後解説が続いて、
うん、
でもう一つ、いい人でいようとしすぎない、
はい、
で解説が続くと、
まあ、こんな感じで、
そう、
もっともなことが多いんですが、
僕がね、結構この本でああと思ったのがね、
うん、
それいいのっていうのもいくつか書いてあって、
うん、
特に今回ね、言いたいのは、憎まれ役を人に押し付ける
ね、これ今の教えみたいなものって
勝手出るんじゃなくてと思って、ね、
そうだったりするんですけど、うん、要はその時にはこのグラシアンという人は利口に立ち回るための言葉みたいなのも残してて、
うん、
やっぱ何のかんの言って人生にはそういう場面もあったりして必要だったりするじゃないですか、うん、 そういうことも書いてあったりするので、うん、結構目から鱗ですよね。
哲学者らしい解説がついてるので、ね、一部読みましょう、うん、何事もうまくいくとか誰もが満足するということはありえない。だからあなたの自尊心が傷つくとしても誰かに生贄としてそういった不運な役回りを受け持ってもらうのは仕方のないことなのである。
深いですよね、うん、まあ、こんな感じでですね、はい、17世紀の哲学者が残した言葉、興味がある方はぜひぜひ聞いていただきたいと思います、
はい、
というわけで、今回紹介したオーディオブック賢く生きる知恵はオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEB と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。茶碗は右、
いや、スペイン人だから
茶碗は左だ
最悪だ